誕生最終回。
そうそう、愛子さん、秋には田所さんが来られるんですよ。一緒に父のお墓にお参りしたいと言ってくれてます。早く母に回復してもらわないとね。
そう、秋になれば甲さんがやってくる。恒例の伝統工芸に携わる連中との旅行を今年は瀬戸大橋見物に決めた。ゆき親子に会いたいから宿の手配を頼むと彼の手紙は結ばれていたのである。
私が足になるわよ。頑張ってね、ゆきさんのこと。
楽しみにして母の面倒を見ます。頑張りますね、愛子さん。
は、はとお腹で息をする私の腰をみゆきが優しくさすってくれている。気がつくと背中にもう一つ手があってこわごわ動いている。京子だった。
お母ちゃん、この辺が痛いんやろ？
大丈夫。4回目なん、やもんね。
私は痩せ我慢を張ろうとしたが、あまりの苦痛に声が途切れる。
普通なら赤ちゃんはお水と一緒に出てくるのよ、京子ちゃん。お母さんはお水が先に出てしまったからとても大変なん。何倍も苦しいんよ。頑張り屋さんやね。
みゆきが説明してくれた後、娘の手にぐっと力が入った。そこへ助産婦さんが走ってきた。顔つきが緊迫している。
中村さん、羊水に血が混じってきましたね。申し上げにくいんですけど、もしかしたら赤ちゃんは助からないかもしれないですよ。
助からないって、死産ってことですか？
一瞬気力が失せそうになり、次の瞬間私は大きくかぶりを振った。もしかしたら、助産婦さんはそう言っているのだと思い直したのである。
頑張ります。大丈夫です。
そう、大丈夫ですよ、愛子さん。きっと元気な赤ちゃんですよ。
そうや、お母ちゃん、私の妹やもんね。あ、弟でもええけどな。
みゆきと京子の励ましが何よりのエネルギー源になった。
みゆきさんの心は誕生の場で温かく育ったんでしょう。玲子さんだって救ってあげられたし、私は、
私の言葉が途切れたのは痛みのせいではない。4人目を捨てようとした日のことは誰にも言えないからだ。私だって辛かった、悲しかった、悩んで苦しんで、その結果決心したのである。しかし母の愛に恵まれずに育ったみゆきが温かい心で自分の人生を生きている。他人への思いやりも身につけているのを見て、私は自分の決断に疑問を持ったのだった。
愛子さん、誕生は厳粛なものですよ。でもここでは人のエゴがさらけ出されます。女の強さと弱さ、悲しみも図太さも、したたかさだって渦巻いてますよ。
太陽の光を浴びるほど祝福された命、歓迎されずに生を受けた子、この世の光を目にすることもなく散っていった小さな魂、積み重ねの中で忘れさせられたものもあったとみゆきは語った。
玲子さんが忘れていたものを思い出させてくれたんですよ。彼女に母の姿を見出した時、母への思いが募っていったんです。
みゆきの言葉は私の心にしっかりと刻み込まれていった。
それにしても、なんて辛いんだろう、この痛さ。お腹の中がぐるぐると回転しているような痛みが、とうとう訪れた。生みの苦しみは、そろそろ終局が近づいている。さあ、中村さん、今度陣痛が止まったら、ベッドを降りて、分娩室まで歩いてくださいね。しっかりしましょう。助産婦さんの命令に、私は気力を振り絞ってうなずいた。
やめて。かわいそうやわ、お母ちゃんが。もう歩けないわよ。私、車椅子持ってきてあげる。
京子の叫び声に、私の顔はいっぺんにぐちゃぐちゃになった。
京子、ありがとう。けどな、人には逃げられんことがあるんよ。ああ、ひとみや、あんた、香りやって、みんな、こうして生まれてきたんよ。
そう言いたかったが、とても声にならなかった。
お母ちゃん。
瞬間的に痛みが引いた。私はベッドを滑り降りた。
愛子さん、行ってらっしゃい。頑張ってね。
みゆきの励ましをステップに、廊下へ足を踏み出した。
もうすぐだよ、お母ちゃん。1、2、1、2。
痛みをこらえ、のけぞるようにして進む私を、京子が押してくれる。私の人生は、ようやく折り返し点。4人目誕生の後に、どんなドラマが待っているのか、誰にもわからない。
愛子、私ももういっぺん花を咲かすわな。子育て、手伝うよ。
母の細い目には、再び活気が戻ってきている。
愛ちゃん、きっと帰ってきてよ。この机は私が守ってるからね。
優子の心に添えれば、それ以上の幸せはない。しかし、私はもう、固い意地は張らない。我が家の住人すべての未来を、一人で背負って生きようだなんて思ってはいない。一人一人を思いやる心を忘れないようにすれば、それでいい。8人に増えた家族には、それぞれ8つの人生がある。人はみんな、自分の足で歩いていくのである。
もうすぐ、4人目の産声が聞ける。院内に轟き渡るように泣いてほしい。
持っている力のすべてを結集させて、私は分娩台に這い上がった。